主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の身には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれ、霊の生け贄を捧げなさい。アーメン。お立ちください。賛否をされましょう。聖歌の86番、1番、2番、5番、6番と、これ長いものですから、歌いましょう。
全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しさまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美をさげましょう。聖歌の500番。 泳がせましょう。それでは購読いたします。詩編139編より。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。
あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、
私の思いを遠くから読み取られます。
あなたは私の歩みと私の進路を見守り、
私の道をことごとく知っておられます。
言葉が私の舌に上る前に、なんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。
あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。
そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて及びもつきません。
私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。
私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。
たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ。
私が黄泉に床を設けても、そこにあなたはおられます。
私が暁の翼を買って、海の果てに住んでも、
そこでもあなたの御手が私を導き、
あなたの右の手が私を捉えます。
たとえ私が王を見上げよ、私を覆え、私の周りの光をよよとなえと言っても、
あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。
暗闇も光も同じことです。
私は感謝します。あなたは私に涼しいことをなさって、恐ろしいことです。
私の魂はそれをよく知っています。
神よ、あなたの身思いを知るのはなんと難しいことでしょう。
その総計はなんと重いことでしょう。
それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。
私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。
神よ、私を探り、私の心を知ってください。
私を調べ、私の思い煩いを知ってください。
私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、ご一緒に
私を常しえの道に導いてください。
アーメン。それでは祈りましょう。はじめに大沢牧師から始めていただきましょう。
お祈りしましょう。神よ、我らを探り、我らの心を知ってください。我らの心を調べ、私たちの思い煩いをあなたが知ってください。傷のついた道があるかないか、どうぞご覧になって、私たちを常しえの義の道へと導いてください。ハレルヤ。素晴らしい天気をありがとう。暑いですが、その中にあっても、あなたが私たちを共に一つところに集わせ、こうしてあなたの御前に礼拝を持たせてくださっていることを感謝いたします。願くはあなたが我らの礼拝を受けてくださるように、また私たちの心があなたに向かい、そしてあなたに向かって心開かれ、その心の内にある思い煩いや心配事や、そして悩みや、また罪や、それらのすべてをあなたの御前に落ちることなく、それをあなたの前に申し開き、またあなたの前にそのすべての心の部屋を解き放ち、あなたに知っていくことが、いただくことができますように、どうぞこの祈りの時もあなたが我らを導いてください。ダビデがあなたに全てを知られていることを喜んだように、どうぞ私たちもあなたに全てを知られていることを そしてそれを喜んで、どうぞ私を探り、私を知ってくださいと、ダビデが求めたように、私たちもあなたの前に心を開いていくものとしてください。私たちの心の内には恐れがあり、不安があり、思い患いがあります。しかし主よ、あなたはすべてをご存知であり、またすべてを支配し、すべてにご計画をお持ちの神であります。願わくは、私たちがあなたにより頼み、あなたに信頼し、そして心にあるすべての思い患い、抱えている荷物をあなたのもとに持って行き、あなたの前に委ねることができるように。そしてどうぞ、傷のついた心の至るところにあるその痛みをあなたが取り、そこにあなたの愛の御手を持ってお触れください。あなたの癒しの御手が触れるとき、すべての傷が癒され、そしてどうぞ、健やかなるまっすぐな思いを持ってあなたに向かって近づいていくことができるように。どうぞ、我らの心をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。それでは一週間、私たちはあなたの御手の中にありました。そのことを私たちが覚えているときも、覚えていないときも、あなたは決して私たちを見捨てることなく、見放すことはありませんでした。その大きな恵みを私たちは心に覚え感謝いたします。どうぞあなたに本当に全く信頼を持ってよりたのに、そしてあなたに向かって心から賛美と、そしてその栄光を褒めたたえる歌を歌うことができるように、どうぞ私たち一人一人を聞いてください。今日礼拝に来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞその一人一人を各々の場所にあってもあなたがお取り扱いください。この主の日を礼拝の日として、どこにあってもあなたを覚えて過ごせるように、あなたの御言葉と御霊を送ってください。そして今ここに向かっていらっしゃる兄弟姉妹があるならば、速やかに安全に送り届けてください。これから各々が祈ります。あなたに向かってどうぞ一人一人の祈りが捧げられるときに、あなたが親しく聞いてください。天の父として私たちを受け入れてください。そしてあなたの身にあって今取り出していってくださるイエス・キリストの姿を私たちの心にさやかに見せてくださいますようにお願いします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りに入りましょう。
この輝きを感謝いたします。あなたに祈られた祈りがあなたに聞き届けられ、その祈りにあなたの答えが我らのところに届きますように。あなたへの賛美が心を満たし、そしてその栄光を私たちの宝がに至りますように。どうぞ私たちの唇にあなたへの感謝と賛美を豊かに溢れさせてください。主の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。
それではお立ちください。新しい歌で賛美いたします。
主の家である私たちの心と、そして教会が賛美で満ちて、そしてその賛美が世界中にあふれ流れていくように、聞け我らの賛美、この方が歌っていきます。
Thank you.
目は我らの主アメリカの皆を主の皆を心に覚えこの歌を心から歌いましょう。
罪に預からないため、またその災害を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです。あなた方は彼女が支払ったものをそのまま彼女に返し、彼女の行いに応じて2倍にして戻しなさい。彼女が混ぜ合わせた杯の中には彼女のために2倍の量を混ぜ合わせなさい。彼女が自分を誇り公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみと彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言うからです。それゆえ一日のうちにさまざまな災害、すなわち死霊、悲しみ、飢えが彼女を襲い、彼女は火で焼き尽くされます。彼女を裁く神である主は力の強い方だからです。彼女と不貧困を行い公職にふけった地上の王たちは、彼女が火で焼かれる煙を見ると彼女のことで泣き悲しみます。彼らは彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、こう言います。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、力強い都バビロンよ、あなたの裁きは一瞬のうちに来た。また地上の商人たちは彼女のことで泣き悲しみます。もはや彼らの商品を買う者が誰もいないからです。商品とは金、銀、宝石、真珠、麻布、紫布、金、絹の、香木、さまざまな造形細工、高価な木や銅や鉄や大理石で作ったあらゆる種類の金、また日系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。またあなたの心の望みである熟した果物はあなたから遠ざかってしまい、あらゆる派手なもの、華やかなものは消え失せて、もはや決してそれらのものを見出すことができません。これらのものを飽きなって彼女から富を得ていた商人たちが、彼女の苦しみを恐れたために遠く離れて立っていて、泣き悲しんで言います。災いが来た、災いが来た。麻布、紫布、絹を着て、金、宝石、真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちに荒れ廃れてしまった。またすべての船長、船客、水夫、海で働く者たちも遠く離れて立っていて、彼女の焼かれる煙を見て叫んで言いました。この素晴らしい都のようなところが他にあろうか。それから彼らが頭に塵をかぶって泣き悲しみ叫んで言いました。災いが来た、災いが来た。大きな都よ、海に船を持つ者は皆この都のおごりによって富を得ていたもの、 瞬のうちにアレスされる。おう、天女、聖女たちよ、使徒たちよ、預言者たちよ、この都のことで喜びなさい。神はあなた方のためにこの都に裁きを宣告されたからです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より公開することに残るとしてメッセージを受けましょう。
黙示録はいつも読んでいただく聖書が長いので、いつもそうありがたいなと思いながら読んでいただいているのを聞いています。今日読みしているところも実はまだ今読んでいただいたところで終わってないんですね。本当は24節まで行くんですけれども、内容的に後ろにつながっていくところが21節からあるので、それで今日は20節まで読んでいただきました。ここで描かれているのは、ここで大バビロンと呼ばれている、世界的な、宗教というか教えというか偶像崇拝の崩壊する様子なんですね。そしてその偶像崇拝の中心が一体何なのかということがここで、描かれているわけです。皆さん、偶像崇拝というとどういうことを考えますか。木で彫った像を拝む、石で作った、何かこういうものを拝む、金属でできた金の像を拝む、世の中にはいろんな偶像崇拝と呼ばれるものがあります。そして、今でもイスラエルに行って聖書考古学の研究なんかしている人たちは、彼女に行って発掘をすると、昔の遺跡を発掘するとおびただしい数のそういう偶像というものが出てくるんですね。それは小さなお人形のようなものであったり、人の形をしたものやちょっと奇怪なものもあるんですが、昔から人間はそういうものをこう拝んできたらしい。 でも偶像崇拝っていうと、私たちはすぐそういう形のある作られたものをこう拝むっていうふうに考えますが、実は偶像崇拝っていうのはただ単に形のあるものを拝むっていうだけのものではないことが、この黙示録の18章を見るとよく分かるんです。そこに描かれているものは経済の繁栄を神とするということですね。それがこの大バビロンの教えであり、そしてその大バビロンの不貧困の正体だったわけです。私たちの大好きなものがいっぱい並んでいます。大バビロンで売られている商品が12節13節に出てきます。金銀宝石真珠麻布の紫布、絹絹の香木、さまざまな造形細工、高価な木銅鉄大理石で作ったあらゆる種類の器具、みんな持ってるでしょ。日系香料、香香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、麦、牛、羊、それに馬、車、奴隷、また人の命です。ここで大バビロンが商いをしているこの商品を見ると、これはまさに現代のこの繁栄した世界の経済繁栄の写しであるというふうに思えるわけですね。私たちは、こういうものが大好きです。金銀宝石真珠、このあたり好きな方結構多いですね。私よく分かんない、あんまりつけ一応結婚指輪つけてますけれどもでもこれは本当にこれチタンなんですねだから値段は本当に知れたもんですね。ただ印としてつけています。不貧困を防ぐためにつけています。でも自分の身を飾るためにそういうものをいっぱいつける方ってあるじゃないですか。おー、ゴッドブレスユーっつってね、じゃらじゃらこう指輪つけてる、ちょっと怪しいお坊ちゃんを見たことありますけども、神様の祝福っていうとすぐにそういう経済的な繁栄だと考える。そして物を豊かに持ち、宝石を持ち、リッチな暮らしをし、そしていろんなお道具を持っている。鉄大理石、木や銅、鉄大理石で作ったあらゆる種類の金、
今お家の中にねパソコン何台ありますか、電話機、タブレット、スマホ、いろんなものを我々はたくさん持っていますよね。いろんな種類の器具なんですよ。やっぱそういうものをこうふんだんに持って、そしてそれを豊かに持つこと自体は悪くはないんですけれども、それが偶像崇拝になっていくっていうことがあるんだということですね。この世界にはそのこの大バビロンのもう宗教が、だいぶ流れていますよね。昔の人間っていうのは結構質素倹約、貧しかったですね。今のように物がなかったです。で、一人一人がそれほどこう身分にふさわしからぬものを持ちつけるっていうのは日本人にとっては害悪だと言われてました。持ちつけるものは持つもんじゃないと言われましたね。やっぱ自分が持って、そしてきちんと管理できて、そして自分の生活にとって本当に必要なものを必要なだけちゃんと持っているのが満ち足りた生活って昔は言ったんですよ。でも今はそうじゃないでしょ。今はどんどんどんどん物を入れて、どんどんどんどん物を捨てて、そしてどんどん袖が古びていって新しいものにどんどん買い替えると。そうするのが豊かで、そして繁栄して、そして幸せなことだというふうに私たちはすっかり流されている。これ18世紀以降なんですね。昔宣教師さんが日本にやってきた。日本人は非常に貧しい暮らししました。江戸時代もそこそこ文化は栄えていましたけれども、一人一人の生活はそれほどとりわけ豊かではなかった。大名でもなければ。でも今はもう国中がそのものを追いかけることで、もう走らされていますよね。ミハエル・エンデという童話というかね、ファンタジーを書く人もいますけれども、でもそのエンデにモモという童話があるんですよ。でその女の子は世の中の人たちがどんどんどんどん時間を失っていく、物を追いかけ、仕事に打ち込み、そして自分が生きるための時間をどんどん失っている、そしてそのように人々を追い込んでいる時間泥棒を、やっつけるというね、そういう童話なわけなんですけど、まさにそのエンデが指摘しているように、私たちの生活は忙しいです。皆さん朝起きて、そしてその朝一日の空気をじっくり吸う、そして表に出て太陽の光を感じ、風を感じ、命を感じ、そこ足元に生きているさまざまな命の営みを見、なんてやってられないでしょコンクリートジャングルでさ、そして物に追いまくられて、朝起きるとピッと鳴るんですよ。メールが届きました、ピコッと鳴るんですよ。 LINE が届きました。そして、そのメールというのがたくさん届いて、その中から、自分の必要なメールがどれなのか、ジャンクメールもどんどん届きますからね。それを自分で整理して管理して、そして、それを全部ゴミ箱にこう いらないものは放り込む、もうそういうことでどんどんどんどん時間使ってる。コンピューター買います、ソフトをいっぱい入れます、ハードディスクが足りなくなります。そうすると大きいのに買い替えます。で、空いたところがあると今度はもうそこに データ、音楽とかムービーとかいろんなものをこう詰め込みたがります。そしていっぱいにして、そうすると機械が重くて動かなくなります。そうすると今度は新しいのに買い替えます。そんなことをどんどんどんどん私たちの今の社会の人たちは繰り返してるんですよ。そしてそれに追いまくられるように時間をなくし、本当に大切なもののことをしっかりと考え、本当に大切な人をしっかりと見つめ、そしてその人の声に耳を傾けたりすることに心を向けることができなくなっている。私たちはまさにこの大バビロンの売っている商品によって、まさに大バビロンの飽きなっているものの一番最後にこれこう書いてあります。馬、車、そして奴隷、人の命です。奴隷っていうのは書かれている直訳の言葉は肉体という言葉が書いてあるんですね。体っていう言葉が、そ その忙しさのゆえに私たちは自分の肉体を犠牲にしています。車に乗って忙しく仕事をしている人は体を動かす暇がない。どんどん汎用化して不健康になっていきますよね。そして物が豊かでごちそうを食べなくちゃいけない、人よりももっといいものを食べなくちゃいけない、もう世の中ではマスコミではどんどんこうグルメ番組が花盛りですよね。そんな中で私たちは健康を失い、そして肉体を損ない、そしてついには人の命さえも売り買いされているような時代になっている。命っていうのは私たちが日々生きていくこの生活そのものです。私たちの生活が金で買われ、そして、だんだん奪い取られていきます。最近ね、うるさいんですよ、グーグルから。あなたがいるその三郷バプテスト教会の写真をアップロードしてくださいっていうのはしょっちゅう来る。お店に行けばそのお店はどうですか、レビューを書けと言ってくる。それもあるでしょ、皆さんのところにも多分届くと思います、そういうのが。それにいちいち応じていってごらんなさい。あなたの人生はGoogleに捧げられる。お金をかけて道具を使っているつもりが、その道具によってあなたの命が蝕まれていくのです。人の命はどうやっても24時間、1日。そしてその人生の時間を私たちは何のために本当に使うべきか。自分が神様と一緒に最善の使い方をきちんと選び取らなくてはなりません。ところがこの大バビロンは私たちからそういうものを少しずつむしり取っていくのです。大バビロンはその商売によって私たちにいろんなものを売ろうとします。物を売り、ご馳走を売り、いろんな道具を売り、そしてさまざまな贅沢品を売り、そしてもっと豊かに、もっと豪華な、そしてもっと味わい深い生活をするために私に支払いなさいと、大バビロンは私たちの命を蝕んでそれを犠牲にしろと言ってくる。多くの方々が今まさにこの大バビロンの教えに従っているのは現代社会であろうと思います。そしてその中でこの大バビロンは豊かに繁栄していったの。ところがその価値観、その世界に、そしてその教えを世界に蔓延させていたその大きな都に災いが来ると、天使がここで告げているわけです。一節に、この後私はもう一人の御使いが大きな権威を帯びて天から下ってくるの、地はその栄光のために明るくなった。相当力強い天使ですね。天使っていうのは結構たくさんいるんで、そして、大きな天使も、そして、小さな天使もいるようです。ここでは非常に大きな権威を持った、力強い天使が、この宣告をこの大バビロンに向かって、言っています。全部この今日お読みしたところを仲介する時間は実は今日はない、生産式あるからね、時間が、縛られていますけれども、それほどの富がこの大バビロンによってこの世界に供給され、そしてその富によって人々の命を大バビロンは、その人たちの命を自分のものにこうしているのだということなんです。その大バビロンに向かって、裁きが宣告される。16節、災いが来た、災いが来た、麻布、紫布、絹を着て金宝石真珠を飾りにしていた大きな都よ、あれほどの富が一瞬のうちにあれ廃れてしまったからです。大バビロンは倒れるんですね。大バビロンは何によって倒されるのかというと、もちろん究極的には神様ですが、でもその神様の支配の中で、なんとその大バビロンがずっと乗ってきた獣に滅ぼされると というのを先週見ました。17章の16節のところで、あなたが見た十本の角とあの獣とはその陰部を憎み、彼女を荒廃させ裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。はい、世界帝国が、世界的な、支配がその獣と言われる反キリストによって、牛耳られるとき、大バビロンは不要になるんですね。大バビロンは人々を一時的に経済繁栄によって支配し、そして人々を誠の神から引き離そうとするために、動いていましたが、最後にこの獣にとっては不要な存在になるんです。なぜか、それはこの獣自身が神になろうとするからなんですね。先週お見せした 1,2,3,4,5,6,7,8 というね、帝国の歴史のあれで見ましたが、アンティオコス・エピファネスが、余計元々の方になっている一人の人物が、復興ローマの中から銃の頭を持つ、新しい帝国の中からこう出てくると。そしてその反キリストが、世界政府のリーダーになった時に、宗教も、まあ、この大バビロンと呼ばれていた教えも、まあ、不要になると。なんならその反キリスト自身が今度は神として、君臨しようとするから、その時に大バビロンが邪魔になる。それで大バビロンが滅ぼされるということになります。その世界的な力がその都を焼く、どこの都なんだか分かりません、ローマじゃないといいなと思いますけど。しかしそのことは必ず起こります。その裁きの下で、この大きな都は焼かれ、そして、滅亡するということになっています。今日はこの大バビロンが、私たちの前に並べているこの商品に対して、私たちクリスチャンがどのように対応すべきなのかということを、もう一箇所だけ聖書を開けて、学んで、メッセージとしたいと思っています。ルカの福音書の16章をお読みください。ルカ16、ルーク使いようかじゃないよ、ルークの16 ルカの16章に一人の金持ちの財産管理人の話が出てくるんです。この管理人が、まあ、クビになるんですね。実はさっと読みましょうか。イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたんだ。もう管理を任せておくことはできないから会計報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、物乞いするのは恥ずかしい。情けないね。ああ、分かった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は、主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は、油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って50と勝ちなさい。と言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら借りがありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼は、さあ、あなたの証文だ。80と書きなさい。と言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は、不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。続きますけれども、ここでこのお金持ちは、もちろん神様のことです。 このお金持ちは神様、神様は豊かな方で、そしてその豊かな宝を管理人に任せて管理させている。管理人というのが私たち人間のことですね。私たち一人一人がこの財産の管理人です。皆さんはこの管理人のように主人の財産を乱費しているでしょうか。彼は訴えられたんです。あなたは人生を無駄にしている、神様にしっかりと、使えないで神様を裏切って、私利私欲を肥やし、そしてずるく自分の管理預かっている財産を無駄にしている、まあ、そういう訴えが出されたんですね。ドキッします。私たちに委ねられているものはたくさんあります。時間があります、お金があります、物があります、そして私たちのすべて頭にある働きがあります。意思があり、感情があり、そしてさまざまな思いがあります。そして私たちはその内側にあるものを言葉として用いることができます。みんな一人一人私たちには能力が与えられ、そして人によってそれは違うかもしれませんが、それは素晴らしい豊かな富なんです。それを私たちはこの人生を通してどう使うか、神様に管理を任されています。でも私たちはその物、時、そして能力をこの管理人のように神様の前に、出て会計報告をしなさいと言われると、ちょっと、まあ、今風の言い方するとやばい状態にあるかもしれません。まあ、今のやばいは違うか、今のやばいはいい意味で使いますね。すごくいいことをやばいっていう、そうですね、さっきの若い人にね、うん、お茶を飲んでね、あ、やばいって言ったら、すごくおいしいっていうことらしいです。まあ、それはさておき。でも私たちは、この管理人のように主人の前にきちんと会計報告をすると、そこそこ常に傷持つ、ちょっと見せにくいところがあるものではないでしょうか。でも私たちの人生は必ずこの会計報告の時期がやってきます。神様の前に出て自分の人生の清算をしなくちゃいけないんだと、神様はイエス様を通して私たちにおっしゃるんですね。で、管理人はその会計報告の時期が近づきました、要するに神様の前に出る時が近づきましたんで、考えたんですね。さあ、この地上の人生が終わる、管理の仕事を取り上げられるっていうのはそういうことです。任されているものを今のうち自分の使えるうちにきちんと使った方がいいと考えました。土を掘るには力はない、物乞いするのは恥ずかしい。で、そうだ、私は今持っているこの管理人としての立場をうまく利用しようと思いました。そして、主人に借りのある債務者たちを一人一人呼びました。はい、じゃあこの債務者誰だろうこの債務者って誰？神様に借りのある人ということですから、それは罪人のことですよね神様に対して負い目のある人たちということです。あなたにとって許せない人、あの人のことはもうダメだろうなとあの人はもう救われないだろうなと、あなたが見限ってしまっている人よ、そういう人たちをこの債務者は自分のところ、あ、この管理人はその債務者たちを一人一人自分のところに呼んだんです。そして自分のできる範囲でその借りを曲げてあげました。アブラ100バテと言った人に、さあ50でいいよと書文を書き換えさせてあげました。そして小麦100コルと言った人には、さあ80と書き直しなさいと言って、その証文を新しく書き直してまいりました。これは何でしょう？これはその管理人が自分の権限で その人たちを許したということですね。さあ、そういうことをやりました。で、主人がその管理人のやっていることを見て、とんでもないやつだって怒るかと思いましたら、そうしたらこの主人はこの管理人が抜け目なくやったのを褒めたと書いてあります。八節。面白いですね。主人の財産よ。主人の、債務証書よ。それを勝手に負けちゃって、そして彼は自分のできる範囲で友達を作ったということです。要するに、あの時負けといてあげたから、私が主人から捨てられたら、あなたが私を助けてねと言って行けるように、彼は抜け目なく友を作ったということです。イエス様もここで言っています。9節の言葉はとても分かりにくい言葉です。そこで私はあなた方に言います。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。この不正の富っていう言葉が分かりにくいですね。この不正の富っていうのは、富ってマモンっていう言葉が使われてるんですが、不正っていうのは信頼できないものっていう意味なんです、本当の意味は。つまりこれ、盗んだ金で友達作れっていう意味じゃないんです。人を殺して着服したり、仕事でごまかして着服したお金で友達作んなさいっていう意味ではありません。不正の富っていうのは当てにならないもの、信頼できないものということです。私たちはこの世界で大バビロンによって、この富こそが信頼できるもの、財産や物やお金こそ信頼できるものだと思い込まされています。でもイエス様は、それは不正の富なんだと。私たちはその物やお金によって人生を確かにすることができると思い込まされています。しかしイエス様は、それは信頼できないものなので、それを自分のために上手にそれを活用しなさい。そしてその不正の富によって、友を作れと言っています。11節で、ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。この話はまとめられています。私たちは富によって自分の人生を豊かに確かなものにすることができると思っています。でもそれは間違いです。イエス様は、富というものはそもそも不正のものだと、当てにならず、そして信頼できるものではない。でも私たちに神様は一定のものや能力や、そして自分の力を与えてくださっているので、それを活用して友を作れる。そしてその友のために用いた富だけが永遠の先にまで残るものなんだということです。私たちが富に仕えていると、それはできません。私たちの心が富に仕えているならば、私たちはバビロンの虜です。そして富を追い求め、自分をそういうもので豊かにすることを人生の目標にします。その人は最後に必ず裏切られることになります。なぜなら富はそもそも不正なものだからです。でもそのかりそめのもの、その当てにならないものを用いて 友を作るならば、その友は永遠の住まいに私たちを迎えることができる。今日、荒廃する富、残る富という題でメッセージをしました。それは荒廃する富というのは、この世の私たちがより頼もうとする富のことです。これは必ずバビロンとともに滅び去ります。しかし、私たち一人一人に任されている神様からの富があります。その小さな富を私たちが適切に用いて、そしてそれを人を許し、そして愛するためにそれを使うならば、それは永遠に続く富として私たちのものになるのです。そして私たちがその地上で任されている小さな富に忠実であるならば、神様は私たちを永遠の世界で大きな富を任せてくださることでありましょう。小さいものに忠実なものは大きいものにも忠実ですと言います。今日、私たちが用いることのできる小さいものに本当に真剣に向かい合うことがなければ、神様は大きなものを以外永遠の世界で与えてくださることはきっとないでありましょう。ならば、私たちは今日できる小さな私たちに任せられているものを用いて、友のために愛を示し、そして命を与えていく道をたどりたく思います。お祈りしましょう。天の父よ、あなたは私たちの人生にこれを正しく管理するようにと、さまざまな富を与えてくださっています。私たちはそれをあなたからお預かりしているものだと思わずに勝手に浪費してしまうようなことがよくありますが、どうぞ私たちがあなたを覚え、そしてあなたの前にそれを清算する日が近いことを覚え、そしてその時にあなたの前にあなたから褒めていただけるように、私たちがそれを今ここでその小さい富に忠実なものであることができるように私たちを導いてください。そしてどうぞ地上において互いに許し合い、そして互いに支え合い、そして互いに命を与え合う仲間となれますように。世界は本当に富の誘惑によって暗黒の方に引きずられていっておりますけれども、でもそのような中にあっても、私たちがあなたの光の子供として、抜け目のない管理人として生きることができるように、どうぞ私たちを今週も支えてください。感謝を持って御手に委ね、主の御名によって祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。聖歌の496番を歌います。主の言葉に伝えたいと思います。
Thank you.
今日は月の大四時ですので聖餐式をします。聖餐式はイエス・キリストが私たちのために残していかれた2つの霊典のうちの1つです。私たちは今イエス様の定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかりました。その死によってこの世すべてをあがない私たちを招いて操のないままに神のごとし永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるため主はこの聖餐式を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し主の杯を飲む者は主の身体と血を犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって己に裁きを招くと勧められています。各々の帰り見て心に覚える罪があるならばそれを深く悔い改めましょう。このようにして許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるときキリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かりひたすら主に仕えその愛の戒めを守りながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。コリント人への手紙第1の11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後これを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦しみとまた死復活と昇天とを覚えこの聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福しまた聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に沿ってこのパンと杯とを我らが受け聖なる命に預かることができるように御子と御霊と共に支配される全能の父にいよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは、聖餐式の聖歌を歌います。206番1節から3節歌って、聖餐のテーブルに近づきましょう。お願いします。
主にもの
それではイエス・キリストをご自分の主また救い主と信ずる方は前においてください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血よです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってキリストを心の内に味わうべきであります。感謝の祈祷をします。慈愛の神よ、
あなたは限りなき憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命を与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けによる感謝をもって、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができるように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができるように、主よ、常に恵みと祝福とを我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは先ほど歌いました206番の4節以降を歌っていきましょう。
合わせ、これを一つ二度もに主の祈りを、お祈りしましょう。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。正英祝祷の礼でお願いします。我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにあらんことを。アーメン。Thank you.